小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話集200歳ということで、グリム童話のコルベスさん、そして似たような話で日本の昔話のサルカニ合戦をご紹介しましたね。
そうなんですよね。グリム童話のコルベスさんでは、コルベスさんが徹底的にみんなにいじめられるんだけど、なぜあんなに攻撃されなきゃいけないのかっていう理由が分かんないんですよね。でグリム自身も分かんなかったようなんだけど、僕たちの目から見るとサルカニ合戦ですからね、でサルがカニに柿をぶつけて殺したり、あるいは怪我させたりしてるから理由があるけど、サルが下にいるものに柿をぶつけるという、その光景を実際に見たことがある女性の話をこの間したんですけどね、
そうですね、福岡県の飯塚市で実際に最近あったっていう話でしたけれどもね。さて、今日はどんなテーマで、
で同じ線の上でね、200年経ったグリム童話を今の時点で日本人から見たらどう見えるかという角度でお話してるんですけど、その続きとしてね、美味しいおかゆっていうのを取り上げたいと思うのね。でこれはまあ、大はですね、僕は美味しいおかゆって訳してるんですが、元はズユセブライって言ってね、甘いおかゆと訳してもいいのね。ズユスって英語のスイートなんですけども、で甘いおかゆって訳して間違いじゃないけど、ただドイツ語ではズユスっていうのは甘いだけじゃなくて美味しいとか、から女の子、子供の場合は可愛いっていうのも使いますからね、でこの場合は僕は美味しいおかゆでいいだろうと思って、甘いおかゆじゃなくてね、
日本だとちょっと塩気のあるおかゆが多いから、甘いよりも美味しいのが出てきますね。
美味しいおかゆでいいと思います。でそういう話をね、短い話なんですけども、よく語られるんですよ、そのストーリーテリングをなさってる方々がね、覚えやすいし子供たちに分かりやすいもんだから、よく語られる。それは僕の目から見るとすごく面白いもんだから、それを取り上げたいと思うわけ、まず読んでみますね。これは小峰書店で出した語るためのグリム童話の第5巻に出てるものですね、グリム童話でいうと103番の話です。昔々あるところに信心深い貧しい娘がいました。その子はお母さんと2人で住んでいましたが、とても貧しくて、もう食べるものは何にもなくなってしまいました。そこで娘は森へ行きました。森の中で一人のおばあさんに会いました。おばあさんは娘の心配事をもう知っていて、小さなお鍋を一つくれました。そのお鍋に向かって、お鍋を煮やろうと唱えると、上等なおいしいきびのおかゆを煮てくれて、お鍋を止まれと唱えると煮るのをやめるのでした。娘はそのお鍋をもらってお母さんのところへ帰りました。それからというもの、二人にはもう貧しさの心配もひもじさの心配もなくなり、欲しい時にはいつでもおいしいおかゆを食べることができました。ある時娘が出かけていました。その留守にお母さんがお鍋を煮えろと唱えてみました。するとおかゆが煮えました。お母さんはお腹いっぱい食べました。そして今度はお鍋を止めようと思いましたが、止める言葉を知りませんでした。それでお鍋はどんどん煮続け、おかゆがお鍋の縁からあふれてこぼれました。それでもまだ煮続けて、台所がおかゆでいっぱいになり、それから家中がおかゆでいっぱいになりました。そして隣の家もおかゆでいっぱいになり、それから道路がおかゆでいっぱいになりました。まるで世界中をおかゆでいっぱいにしてしまいそうな勢いです。さあ大変、それでも誰もどうしていいのか分かりません。とうとうおかゆ漬けにならない家はあと一軒という時に、娘が帰ってきてただ一言、お鍋を止まれと唱えました。するとたちまちお鍋は煮るのをやめました。それでもこの町へ帰ってくる人はみんなおかゆを食べて食べて食べ抜いて帰らなければなりませんでしたとさ、という話なんですね。面白いよね、その食べて食べて食べ抜かなきゃいけないっていうのがね、
もう本当世界中がおかゆだらけのイメージが出てきましたね。
ですね。この話ね、とってもいい話だと思う、僕も好きな話ですけどね、まずその一人のおばあさんに会った。 したらおばあさんは娘の心配ごとを思う知っていて、で不思議なお鍋をくれたわけですね、うん、でこのお鍋、この文章の中では別に魔法のお鍋とか何とも言ってないで、小さなお鍋をくれましたというふうに言っていて、
うん、
これでよかったと思うんですけれども、このおばあさんは何者かっていう話はね、
うん、
実は僕たち日本人からすればとても面白いと思うんですよ。このグリムの話ではおばあさんって言ってるだけなのね、
はい、
何も言ってないんです、
ええ、
で前にこのシリーズでお話したマリアの子の場合にはマリア様だったね、
はい、
非常にキリスト教化されてますよね、
うん、
そういう話になって、ドイツの昔話は割とね、こういう森の中やなんかで不思議なことをしてくれる女性のことをマリア様とかね、
うん、
そういう言い方をするのが多いんですよ、
ええ、
でもし悪いことをする場合は魔女っていうふうに言うわけですね、
うん、
マリアか魔女かどっちかに両極端に分かれる、キリスト教の世界ではそういう話が、ただこの話はうまいことにですね、
はい、
おばあさんとだけ言ってるんですね、
うん、
これがとても良かったと僕は思ってるんですけど、
うん、
でこのおばあさんは何者かっていうとですね、
はい、
僕たち日本人から解釈すればこれは山の中のある不思議な英知ですね、自然の中にいる神様みたいなものだと思うんです、うん、でそれをおばあさんという言い方をしてて、もっと言えば日本流に言えばこれはヤマンバなんですよね。
ヤマンバですか。ヤマンバ、
うん、あのヤマンバっていうとね、日本では三枚のお札とか、それから食わず女房とか、
うん、
それから馬形ヤマンバとか、
うん、
なんか怖いイメージ、
そうですよね、
の方が有名ですね、
はい、
だけど実はね、日本のヤマンバっていうのは怖い面と優しい面と両方持ってるんですね、
うん、
でその優しい方のヤマンバの話も随分たくさんあるんです。
そうなんですか、
うん、例えばねヤマンバの錦って言われてる話なんだけども、
うん、
例えばこんな話、貧しい娘が糸紡ぎをしていたと、で紡ぐための、そのまず麻糸をね、最初の尾を整理していたと、整えていたら、でそこへヤマンバが来て、で尾を全部食べちゃったと。なもんで朝の元が全部食べられたもんだから、娘は泣いてしまうんですね、
うん、
でそうするとそのヤマンバは帰る時に家の外で糞をしたと、
うん、
そしてお前この糞を乾いて洗えって言って帰っていった、
はい、
で娘は泣きながらそのヤマンバのしたものを川へ持ってって洗った、そしたらそれが綾錦になった、綾錦、
うん、
つまり綺麗な糸になったという話。それでそれ以来ヤマンバは来るたんびに鵜を食べて、鵜ってあの浅い糸になる元ですね、それを食べて、それで糞をして帰っていった、でそれを洗うといつも綾錦になった、
うん、
で娘はすっかり幸せになったっていう話があるのね、うん、でこの話ね、このヤマンバの錦って言われていろんなバリエーションもありますけれども、ヤマンバが人間に対して優しい面を示しているの、ね、
うん、
それはですね、どうしてかというと、まあ、今はヤマンバって言葉がもう固まっちゃってきてるけど、
うん、
実は岩手県の方やなんかの資料ではですね、山母と書いたりね、
はい、
山の母ね、
うん、
それから山ウバって言っても、あのウバはヤマンバっていうと怖いあれになるけど、ウバって女辺にローっていう字書くで、ウバってあるでしょ、
はい、
年寄りの女性のことをイバって言いますね、
ええ、
山ウバなわけですよね、
うん、
この場合はね、必ずしもね怖い女じゃなくて、
うん、
山の中のおばあさんっていうだけの意味なのよね、
うん、
本来は、
うん、
でそれどういうことかっていうとですね、日本人にとっては自然の中にあるものは全部神様だったわけよね、うん、木にも神様が宿っているし、川にも神様いるし、岩にも神様いる、でそういう自然信仰というのが日本人の一番元の自然の信仰の形ですよね、
うん、
でそういう信仰の中ではですね、
はい、
山の中にいろんな神様がいたんですね、
うん、
偉い神様もいるかもしれないけど、小さい神様もいた、それこそ稲にも神様がいたわけですから、
うん、
でそういういろんな神様がですね、だんだん日本人のその信仰が薄れてくるにつれて、だんだん仏教化していきますしね、につれてその怖いイメージだけが残ってったっていう傾向があるんですよ、
うん、
で怖いイメージってのはなぜかっていうと、自然っていうのは一方では恵みをもたらすけれども、一方では怖いですよね、台風なんて言ったらすごい、それだけで命奪われる人もいるわけ でもちろん洪水ってこともあるわけだし、水も恵みであると同時に 危害を加えるものでもあるわけですね。自然というのは常に2つの面を持っているじゃない、
はい、
いい面と怖い面とね。でそれが神様になって残ってますから、ヤマンバもですね、優しい面と怖い面と両方あるんです。で物語ではその怖い方が強調されちゃって、三枚の札とか馬形山みんな怖い面の物語になってるんですけど、実はその優しい方の面っていうのがいっぱいあってね、そういう物語も日本の昔話には残ってる。でその目で見ますとね、
はい、
そのおいしいおかゆの森の中のおばあさんっていうのは、僕らの目から見たらこれはもう明らかにヤマンバですよね。日本でいうヤマンバの優しい面が出たお話だと、だからとってもいい話だなと。それでヤマンバがですね、さっきのその日本のヤマンバはね、糞をしてそれを後で洗ったら綾錦になったっていう、ここの部分がね、
はい、
本当に不思議な話なんですけど、これは文化人類学の方の研究ではポリネシアの古い信仰のね、
はい、
名残が日本へ流れてきたっていうふうに言われてるんですね、これはも
う
古い話ですから確証はできないんですけどもね、ドイツの学者が見つけたものなんですけど、ポリネシアの神話の中にハイヌヴェレと言われる女の神様がいたんですね、女の神様とまだ言っていいかどうか分かんないけど、人類最初の女性というふうに言われてる、そのポリネシアの神話ではね、
はい、
ハイヌヴェレっていうふうに言われてますけどね、それはね不思議な女性で、いろんなその排泄物がですね、いろんなお皿になってみたりね、壺になってみたりね、いろんな器になったりするんですよ、そういう不思議な神様だけね、そしてその人を村人というかな、種族の人たちが妬んでね、
はい、
ハイヌヴェレを殺すんですね、
それ
で土の中に埋めるんですよ、
はい、
そうするとその人の体の各部分がですね、いろんな芋になるのね、あのポリネシアとかあちらの方では芋が主食でしょ、だからヤム芋だとかいろんな種類の芋があるらしいんですけども、体の各部分がその芋になった。例えば腕はヤム芋になったとかね、から足の部分は何芋になったとか、頭の部分は何芋になったっていうふうにしてね、その死体が化けるというかな、死体が変わるんですね、植物に変わる、そういう神話なんですよ。でその死体が植物に変わっていった女神がハイヌヴェレって言われてね、で日本のヤマンバっていうのはそのハイヌヴェレの神話の流れてきたものであろうという推測がされてるんです。
海を渡って、
海を渡ってソアルバーね、で柳田邦夫先生なんかも、南からヤシの実が流れてきたのを見てね、で日本の文化っていうのは南から来たんだなというふうに考えられたわけですけどね。だから柳田邦夫先生は沖縄なんかが日本の入り口だったと、南からね、流れてくる文化の入り口だった、だからそこにいろいろな神話が、神様が流れ着いたというふうに考えられたわけだけども、今のハイヌヴェレの話はですね、もうはるかに古いです。それでこれがいつ頃かっていうのはもちろん証明できないんですけども、一説によれば縄文時代よりもっと前の話じゃないかということですね。ですから何千年前の話に流れてきた話だろうというふうに言われているんですね。でそういうものが日本人の自然信仰の中に生きてて、だけどいろいろ怖いものも加わって、自然は怖い面がありますからね、それでヤマンバという、ヤマウバという形になって残ってるという話、だから昔話っていうのはね、意外とねそういうその古い文化を宿してるんですよね、残してる、だから大事なんですよ、だから汚いから捨てましょうってわけにいかないわけ、
そうなんですね、
いかないんですよね。で今言えば汚いっていうふうになるけど、でも人間が生きていくには絶対必要なことですからね、ですからそういうものほど、原始的なものほど深い一番下のところで残っているというね、で探っていくと最後にそういうものが見つかるという感じの、今のヤマンバの話なんかそういうものですよね、決して綺麗な話じゃないもんだからあんまり有名にならないんですけどね、それでもねヤマンバの錦っていう話は相当にあちこちで語られているし、いい話だから子供たちもかなり知ってるんじゃないかな、絵本になってるかどうか僕ちょっと知らないんですけどね、
そんな優しいヤマンバもいるということはね、あんまり知られてない、
知られてないでしょ、そもそもね。もうちょっとだからこのシリーズでも優しいヤマンバ紹介しようかな、将来ね。
そうですね、
いろんなヤマンバいらっしゃいますからね。そして今のこの話へ戻るとね、おいしいおかゆの場合ですね、心配事も知ってて小さなお鍋を一つくれたってね、この小さなお鍋のところも僕注目してるんですけども、グリムのこの話では幸いなことに魔法の鍋って言わなかった、それが良かったですね。
そうですね、
割とねこういう不思議な道具が出てきた時、ヨーロッパの話は魔法のっていう言い方をするんですよ、これ何も言ってないんですね、それはとても良かったですよね、ですからこれは僕ら日本人からはとても分かりやすい、
なんか日本の昔話を聞いてるような感覚でした。
でしょ、全然その魔法が出てこない、からおばあさんも魔女じゃないしね。
そうですね、
だそういう意味ではこれはいい話だと思うな。それからお鍋を煮えろっていうと煮えるし、お鍋を止まれって言うとパッと止まるというね、ここのところもとても面白い、これ有名なモチーフですけどね、言葉で言ったことが 100% 実現するというね、これはあの千夜一夜物語の扉を開けっていうのとね、開けごまってやつね、あれと同じですよね、言葉の魔術ですね、それもまたここ魔法とも何にも言ってないからいいんだけども、言葉ってものすごい力を持ってたわけですね、原始人にとってね、言霊とも言いますね、日本語では言霊って言いますけども、それが現れている話でしょ、だからこれとってもね貴重な話だと思います、僕は。
本当にあの魔法の言葉じゃなくて、もう現実にある言葉だから分かりやすいですね、
普通にただ言ってて、でしかもそれが 100%、効果があるわけですよね。
そうですね、
なかなか開かなかった、なんちことはないわけよ、
本当ですね、
パッと煮えちゃうしパッと止まるしというね、とてもだからよくできたお話だと思いますね。
今日はグリム童話集200歳ということで、グリム童話のおいしいおかゆをご紹介しました。これと関連して日本の昔話の、
そうヤマンバの錦という話ね、それをご紹介したわけ、
本当にこう優しいヤマンバもいるっていうことを初めて知りましたので、
今度もっと紹介しますよ、優しいヤマンバさんをね。
そうですね、楽しみにしています、小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。